聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は口語訳聖書新約聖書の129ページ、ルカによる福音書22章39から42節となっております。それでは聖書を拝読いたします。イエスは出ていつものようにオリブ山に行かれると、弟子たちも従っていった。いつもの場所に着いてから彼らに言われた。誘惑に陥らないように祈りなさい。そしてご自分は石を投げて届くほど離れたところへ退き、ひざまずいて祈って言われた。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。今朝は御心ならその杯を飲ませてくださいという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこの礼拝の中で私たちはいつもと変わりないあなたのご愛と恵みの中に置いていただいて、このように平安のうちに祝福としての礼拝を受けることができることをありがとうございます。どうぞ礼拝に集いました方々をあなたが心を整えて、あなたの御心を受けるのにふさわしいところまで引き上げてください。またこの小さきものもあなたの御言葉を取り継ぐにあたって、ただただあなたの御心を思いつつ語らせてください。この小さきものの上にあなたのご主権があることを心からお願いをいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今朝はルカによる福音書の22章26節から29節までのお言葉が示されましたので、そこから語らせていただきたいと思います。特に今日の聖書の箇所、一つ一つ大切ではあるんですけれども、42節にあります父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。この御言葉を中心にして語らせていただくことになりますけれど、こういう聖書の御言葉を読んでいるときにですね、繰り返し使われている言葉というのは意外とですね大切なことがあります。ですから今日の39から42節までの間に、例えば39節と40節にはいつもという言葉が出てきますよね。いつものように、オリブ山に行かれて、いつものように、そして40節、いつもの場所について、いつもの場所というふうに、何気ない日本語としては別に不自然な言葉ではありませんから、何気なく読み通してしまいそうですけれど、でも聖書の中でですね、同じ言葉が続けて使われるときには心に留めるということは大切なことではないかというふうに思っています。ですから今日の聖書の箇所の中で最終的には42節を中心にお伝えすることになりますけれど、でもその前にですね、39節40節のいつものように、いつもの場所でという、そこもぜひ皆様には心に留めていただきたいと思います。でいつものように、いつもの場所で何をするという話になっているかというと、それは祈りのためであったということも分かりますね。ですからいつものように、いつもの場所でイエス様は祈られたということですね。そうすると いつものようにいつもの場所でというのは祈りと関係している言葉として使われているんだなということを皆様もお気づきになるのかもたかというふうに思います。そして祈りなんだなということが分かったときに42節ではまさにそのイエス・キリストの祈りそのものが出てくるわけですから、今日の聖書の箇所はいつものようにいつもの場所で、そしてイエス様がひざまずいて祈られたその祈りは、父よ御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください、この祈りを神様は私たちが心に目を留めるように心を向けるようにこの聖書の言葉を私たちに与えてくださっているんだなということが分かります。そしてイエス・キリストの祈りということに対して注目していくときに最初は父よ御心ならばという言葉ですね。そして後の祈りのところでは御心がなるように、私の思いではなく御心がなるようにとこのように祈った。ですからイエス・キリストは御心ならばと祈る方であり、そして御心がなるようにしてくださいと祈る方であったということも知ることができます。そういったことをですね、心に留めながら自分の祈りはどうなのかな、ってイエス様の祈りはどういう祈りなのかなということを私たちがこう聖書を読みながらですね、自分の中で繰り返し繰り返し思い巡らすことを通して私たちが気がつくこと、また気がついたことというのはほとんどの場合自分自身のものにすることができますから、気づかないことについては聖書を何遍読んだとしてもそこから自分の心の中にとどまるものはほとんどないというふうに言わないといけないでしょう。しかし聖書の言葉を読んでいるときに気がつくというのは自分の心に触れるものがあったということですよね。それを私たちが心に留めたときに、それはまた私たちの祈りを変えていくものになるというふうに思います。ですからそういう意味では私は専門家のようにですね、御言葉を説いているわけではないです。私は残念ながら言語というのが苦手ですので、だから進学校もですね、英語の授業も一生懸命頑張ってですね単位取りましたけれど、ギリシャ語という話になるとですね、もうお情けで通してもらったような感じですし、で私が進んだ進学の方ではギリシャ語は勉強しましたけれど、初歩の初歩ですけどね、しかしヘブル語はまた触れることはなかったんですよね。まあ、そういう意味では私自身は聖書を読むときに皆さんと同じようにですね、日本語の聖書を読み、日本語の聖書を読みながらご聖霊に導いていただいて、そこから神の御心を汲み取っていくという、こういうことが基本になっています。ですから専門家のように聖書を学び聖書を皆様に伝えているということではないんですね。まあ、そういう意味では皆様と全く同じ条件の中で聖書の御言葉に耳を傾けて、そして聖霊の働きを受けながら、そこからいろいろなことを悟らせていただいているということです。まあ、そういう中で私が先ほど言いましたように、いつものようにいつもの場所で、いつものようにいつもの場所でイエス様は祈られたんだなって、しかもひざまずいて祈られたんだなって、そして御心ならばといい、そして御心がなるようにと祈られたんだなって、そこにイエス・キリストの心の内にどういうものがあったのかということを探っていくというんでしょうかね。そういうふうにしながら聖書の御言葉を自分自身が気がつくたびごとに、それは私のものとなって血肉になっていくという、こういう形で信仰生活を進めております。高校生の頃のですね、知り合い、 卒業した後にですね会ったりすると、私たち知っているものの中で、吉道お前が一番変わったなというふうによく言われたりするわけです。それは私が信仰生活の中で聖書の御言葉によって気がついたこと、その気がついたことによって自分自身が信仰の道をですね導かれてきたということの一つの証しになるのではないかというふうに思います。ですから皆様がですねかつての自分と現在の自分とを比べたときにいろんな違いはあると思いますけれど、何によって変えられてきたのか、何によって自分は変わったのかという、その自分が変えられたという原点にですね聖書の御言葉があるのであれば、それは神様によってご聖霊によって栄光から栄光白に姿に変えられるという、そのプロセスの一つなんだなというふうに受け取ってくださったらいいと思います。しかし私たちが自分自身が変わったものとなるというのはですね、自分が何をインプットしたかということによっても当然変わってくるわけですから、そうすると自分自身の変化というのが御言葉を内側に入れてからの変化なのか、それともまだ社会の中でですね有能な働きをしている方々、彼らの言葉もですね耳を傾けて良い素晴らしい言葉がありますし、そういう実績もありますから、我々は謙虚にそういった方々の言葉にも耳を傾ける必要はあると思いますけれど、しかし自分自身の人生の中で重要なのは私そのものですから、その私そのものをどういう言葉によって形作られているのかというところはしっかり振り返ってみる必要はあると思いますね。いつの時代でもイエス・キリストに対して結果的に真っ向から対立し、イエス・キリストの働きを邪魔立てしようとする者はその当時の社会の中で最も有能で力がある人たちであったということを思う時にですね、世の中の人たちは社会をリードしている指導している、そういった方々は力あるもの優れたものとして見ますから、ほとんどの場合彼らのことをそれでいいんだというふうに認めて彼らのようになりたいというふうに思うところではありますけれど、しかし私たちを本当に変えてくださり、また変えられて大丈夫なお方というのは父なる神様なので、私たちは父に似て変えられてきているねと言われれば安心する必要がありますし、またイエス様に似てきたねと言われればそれも安心する材料にはなると思いますけれど、ただあなたが以前のようではなくすごい人になりましたねと称賛される言葉というのは注意しておかなければいけない言葉でもあるかもしれませんね。そういう意味では聖書の言葉ですね、本当に謙虚に聖書の言葉の一つ一つを丁寧に大切に読む人にとっては気がつく言葉がありますけれど、でも丁寧にそして聖書の御言葉を読むゆとりもそういう思いもなければですね、小さな変化に気づくということはもしかしたら少ないのかとも思います。そういう意味で皆様がですね聖書を読まれるときにその小さな変化ですね、それに気がつき、それはご聖霊が私たちに気づきなさい、ここにあなたに教えたいことがあるんだよというサインだというふうに思いますから、ぜひそのように聖書のお言葉を読んでいただきたいというふうに思います。さて、いつものようにいつもの場所についてからイエス様は祈られたんですけれど、どうしてそういうことが大切なのかということですが、今日の聖書の箇所の中で40節に誘惑に陥らないようにしなさいと弟子たちに語っている場面がありますよね。イエス・キリストをとってまたイエス・キリストの弟子たちであってさえも誘惑というさなかに人生を生きているんだということを心に留めとかなければいけませんね。イエス・キリストがバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて歩み始めた時に最初に向かい合わなければいけなかったことがサタンの誘惑に遭うということでしたよね。 ですからサタンというのはイエス・キリストをも誘惑するものである。そしてまたイエス・キリストについて歩んでいこうとするものに対しても誘惑というのはそこに伴うものであるということを私たちは知ることができます。ですからイエス・キリストは誘惑に陥らないように祈りなさいというふうに言われたということですね。ですからイエス・キリストのいつものようにいつもの場所で祈る祈りの中心というのは自分自身が誘惑に陥ることがないためにということが一番大きな目的となって祈ってたんだなということを知ることができます。確かに祈るとですね、私たちは心の問題も解決しますし満たされますし引き上げられてもいきますから、そういう祈りのですね効果というのですかね、そういったものもあるというのは当然のことではありますけれど、しかしそのことは誘惑に陥らないようにさせるという意味の大きなまた目的もあるのだということをイエス様のお言葉を通して知ることができます。ですから私たちはいつものようにいつもの場所で自分が今日置かれている状況の中で自分が誘惑に遭うことがないように祈りを備えておくということがいつでも大切だということを心に留めたいというふうに思うわけです。で、誘惑というのはですね、一緒に一つであるべきものからですね、自分が離れてしまう、離れさせられてしまうということを誘惑されるというふうに言うわけでしょう。ですからサタンもあるいはまた多くの人たちがですね、それぞれの目的のためにあんた方神様のところに目を向けないで私のところに目を向けなさいよと、聖書が教えていることを実行しようとするんじゃなくて私が今からやろうとしていることに注目して私と一緒にそのことをやろうよという、ですから一つであったところから引き離されて別の違ったところにですね導かれていく、それを誘惑に遭うというふうに表現するわけですよね。ですから私たちは神様を信じ、また神様が用意してくださった御国に向かって進んでいるわけですから、そこから私たちが道をそれてしまうということは本当に良くないことですから、私たちは誘惑に遭うことがないように祈るということが最も大切なことであるということですよね。どうしてまたそのようにいつものようにいつもの場所で祈ることが大切なことかということですけれど、今時の私たちでしたらこういう無意識とかですね、意識とかという表現とかですね、そういうのはよく耳にすることがあると思います。私たちは今まではですね、自分が今頭で考えていること、考えていることが私の全てであり、そして考えたことをいつも私たちは実行しているんだというふうに思っていましたけれど、でもいろんなことのですね研究が進んでくるとですね、私たちは一日の生活の中でですね意識を持って意識的に、あ、今からこれをしよう、今はこうしよう、ああしようと考えて行動しているわけではなくてですね、 90% 以上はですね何も考えないでいつものようにいつもの通りに私たちは行動しているということが明らかにされましたよね。ですからイエス様のようにいつものようにいつもの場所でそして常に大切な祈りを祈っているということ自体がですね、イエス・キリストの何て言うんでしょうかね、もう骨身に染みてですね、イエス・キリストにとっては生きるということは祈ることでもあるという、ですからイエス・キリストはことあるたびに自然に祈っている、祈りの中に時を過ごしている、祈りながら行動していると、こういう状態であったということですね。ところが私たちがですね、そういう無意識にまで 落とし込んでですね、気がついたら祈ってましたということでなければ、私は気がつくまではですね、ああ他のことに夢中になってた、あのことばっかり考えて神様のことを忘れていましたみたいなことが起こるかもしれませんね。その神様を忘れているという時というのはですね、私たちが神様から引き離される、あるいは神様によって与えられた使命を忘れてですね、別のことをしてしまう、そういう誘惑に駆られるですね、隙間の時間を、隙のある時間を私たちは作ってしまっているということになるわけです。ですからイエス・キリストという方はですね、サタンであれ、またイエス・キリストを陥れようとする当時の指導者たちであれ、イエス・キリストの心にですね、隙を見つけることは難しかったんですよね。なぜならばイエス・キリストは絶えず父なる神様に心を向けているので、そしていつも心を向けている父なる神様の言葉に基づいていつも生きてますから、ですから違う言葉とか違う思いとかがイエス・キリストの中にですね、入り込んでくるということはまずなかったというふうに言わなければならないということですね。ですからイエス・キリストを誘惑の中に陥れようとするサタンは最初にですね、石をパンに変えてごらんなさいという誘惑をしますよね。要するにイエス・キリストが40日40夜の断食をして体全身がですね、食べ物をもう求めるという状態になっている時にですね、それを利用してイエス・キリストを神様のに御心を向けさせるではなくて、御心を神様に心を向けてたイエス・キリストを食べ物のことに集中させようとする、あるいは食べ物を食べるためであったらサタンの言葉でも従ってしまうという、そういう隙をつこうとした誘惑ということですよね。でもイエス・キリストはそういうことにも全く引っかかることはないんですよ。たとえお腹が空いても、たとえ死にそうになっても、殺されそうになったとしても、どの瞬間を取ったとしても、イエス・キリストはですね、父なる神様との関係を失うことはなかった。まあ、できることであれば私たちもですね、こういうふうにすぐは無理だというのは当然のことです。でもイエス・キリストのように私たちもいつも父なる神様のことを思いながら生活できる私たちになりたいと、それを願うことは大切なことかというふうに思います。ですからイエス・キリストはいつものように、いつもの場所で必ず祈るということが前提となった生活をしていたということですね。これほど父なる神様のことを覚えて祈るわけですから、そうすると今時の表現をするんでしたら、もうイエス・キリストは無意識のうちにもですね、絶えず神様に心を向けていらっしゃったんだなということを私たちは想像することができるということです。ですからイエス・キリストは弟子たちに対して、あなた方にも誘惑があるんだよと、誘惑に陥ることのないように祈りなさいと言ったのはですね、1時間祈るとか2時間祈るとか、今日は断食して祈るとかという、こういう突発的なことを言おうとしているのではなくて、イエス・キリストが日々に、私は父なる神様と向かい合って、その交わりの中で祈っている、それが私が守られているということだということをイエス様は知ってらっしゃるので、ですから弟子たちを連れては一緒に祈り、また弟子たち個人になった時にも祈りなさいと教えてくださったということですね。どうぞ注意してくださいね。これは祈る時間が問題でなく、祈る行為そのものが問題と、求められていくということじゃなくて、私たちが祈りを通しながら絶えず途切れることのない神様とのつながりですよね。神様とのつながりの中に自分自身が置かれるようになるということが一番大きな目的であるということを心に留めたいというふうに思います。もし何時間祈ったよ、どんなふうにして祈ったよ、あんたたちもそんなふうに祈りなさいと、もしそういうふうに言う人がいるんでしたら、それはイエス・キリストの 得ていた祈りとは多分全然違う質の祈りのことであろうというふうに思います。まあ、そういうふうに誘惑に陥らないようにとイエス・キリストはおっしゃったわけです。ですから私たちはですね、まあ、今日の選挙のこともそうなんですけれど、人生の中ではですね、本当にこれはどういうふうに受け止めて、どういうふうに自分は対応したらいいのかなと思うことは、人生の中でいつでも毎日日々の日々に私たちに課題として突きつけられるところですよね。そういう時にですね、そういう時にそこに至る前の段階で私たちが神様に心を向け、神様の御心を尋ねる、またそれに従っていくという営みがあるとですね、私たちはわずか10秒20秒の時間であったとしても、即座に父なる神様に対して心を向けて、そして神様の御心に照らして、それは良いか悪いか、やっていいかやっていけないかということについて、直感的にですね、それに対して答えを出すということも可能だろうというふうに思います。まあ、そういう意味で、ぜひ皆様ですね、何かを判断しようとするとき、何かを行おうとするときに、私たちはイエス様が祈りを通しながら、要するに神様との関係をキープしながら、それをどういうふうにしたらいいのかということを考えるようにされたということを、ぜひ心に留めてですね、クリスチャンとしてせっかく歩ませていただいているのに、いろんな重要な決断について、そういうものであればあるほど神様を抜きにしたところで、自分はやりたくないなとか、自分はやりたいなとか、そういう自分の思いを中心にして、即座に判断して反応するということは、可能な限りですね、そういったところからは離れていきたいというふうに思うわけですよね。ですからイエス・キリストがいつものように、いつもの場所でお祈りをされた、それは誘惑というものが現実ですから、その誘惑に備えるためには、そういう祈りの生活が必要だということを教えてくださっているわけですね。そして41節でイエス様はその神様に対してどのように祈られたか、自分は石を投げて届くほど離れたところへ退き、ひざまずいて祈っておられたということですね。イエス・キリストはさて祈りをしなければいけないわけです。イエス・キリストはこれから十字架の上にかかり、そして死んで葬られて、私たちのための救いの道を開かなければいけないわけです。イエス・キリストはこのことのためにこの地上に生まれました。そしてこれが自分が成し遂げなければいけない使命であるということをイエス様は知ってらっしゃいますから、いよいよ時が近づいたんですから、イエス様としては一度限りのですね、このチャンス、これを逃してはいけませんし、失敗してもならないわけですよね。ですからイエス・キリストにとって自分に自信があるということではなくて、自分を使わせてくださった神にあって私はその務めを果たすことができるのだという、この自覚ははっきりしているわけです。ですからイエス・キリストはこういう重要な時であればあるほどに、イエス・キリストは父なる神を必要としました。ですからこの祈りというのは自分の祈りを聞かせるために祈ろうとしているのではなくて、父なる神様の御心の中を生きられるように、そうさせてくださる神様を求めるという祈りであったということですね。要するにイエス・キリストは父なる神様を必要とされたということなんですよね。私たちはですね、天の父なる神様が聞いてくださる祈りというのは、父なる神そのものを本当に私たちが必要とするところに立って祈るときにですね、その祈りに応えてくださるということを福音書を通してもそれは知ることができますね。ですからイエス・キリストは 父なる神様を必要としてゲッセマネの園で祈るだけです。その時に彼はひざまずいて祈ったとありますよね。ひざまずって祈るということの中に神様と対等ということでもなく、神様の上に立っているということでもなく、まさにイエス・キリストは自分自身に課せられているこの務めを全うするためには父をあなたが必要ですと、父をあなたが必要ですという、その父を求めるその思いの中にですね、彼がひざまずいて祈ってたんだということがわかります。だから形が問題ではないんですよね。ただ正座して祈ったらこの祈りと同じということではないです。イエス・キリストは自分自身がこれから全ての人々を救うための十字架の技をしようとしている、そこにサタンをはじめとするそれに対立する人間たちがですね、総攻撃をかけてくるということが分かる状況の中で、自分の力を過信するのではなくて、本当に神にあって力を持って生きる者は一人で戦うのではなくて、信頼できる者と一つになってこそその戦いに臨むことができるわけですから、イエス・キリストにとってご自分の砦であり力であるのは父なる神様だけですから、彼がひざまずいて祈っているというその姿の中に、私たちはどれほど神のことを、父なる神様のことを必要とする位置で祈っているのか、私の願いを聞いてください、これ取り除いてください、これ直してくださいという、我々が神様に対して必死になるというのは、神様に自分の祈りを聞かせようと思って一生懸命ということはあるのかもしれませんけれど、また実際私もそういうことも多かったし、これからもあるかもしれません。でもイエス・キリストがここで、お願い事のために祈っているのではないということです。そうではなくて、祈りを持って、つながり合うことのできる神様をこそ求めて祈ってたんだなということを知ることができるということです。だからこそイエス・キリストはほとんどの人たちが尻込みするかもしれないような、イエス様以外のすべての人々は決して行くことができない十字架への道を進むことができたのは、イエス・キリストがですね、ただただ父なる神様を求める祈りの中にとどまることができたからというふうに言うことができるわけです。私たちもすぐにというわけにはいきませんけれど、私たちの祈りの在り方もですね、本当に振り返ってみる必要があると思います。祈っても祈ってもですね、挫折する、祈っても祈ってもですね、うまくいかない、祈っても祈ってもですね、いつも自分が崩れてしまう、そういうことを繰り返しているのであれば、私たちは神そのものを求める祈りではなくて、自分自身のあれをこれを聞いてくださいと神様に言うことを聞かせるための祈りをするので、父なる神様との確かな交わりを持つことができないということが、結局祈っても失敗ばかりするということの中に現れているということもあるかもしれませんね。イエス様と同じように、私たちはもっともっと父なる神様を求めたいと思うわけです。そしてその、祈りに、直接見ていきますけれど、42節で、父よ御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてくださいとあります。イエス・キリストは自分自身が、この杯と表現している、一連の十字架の技ですよね。十字架のこの出来事を杯と表現してますから、私から取り除けてくださいませんかというふうに祈っていますよね。ですからこれは別にイエス・キリストは父なる神様の前で祈るときにですね、きっと神様はこう考えてるんだろう、ああ考えてるんだろう、だったらもうどうせ無理だからこういうふうに祈ろうとかという、自分の中だけで完結するようなそういう祈りはしてないんですよね。父なる神様とイエス・キリストは本当に深いつながりを持ってますから、イエス・キリストにとってこの苦い杯を 自分としては取り除けてほしいと思うんですけどということは素直に神様に対して申し出ているわけです。そういうことが言えるですね、そういうことが話せる神様との関係というのはとても素晴らしいものがあると思いますね。ですから私たちが何かに遭遇するときに不安に思う、こうなったらどうしよう、あなたらどうしようと思うことをですね、自分の中で完結させるということではなくて、そのことを私はこう思ってます、こう感じてます、こうしてもらえないかと思ってます、そういったことはですね、神様に対して祈るべきことであってですね、自分の心で決めることではないと、こういうふうに思いますね。そしてその中でイエス・キリストは確かにこの杯は取り除けてほしいという気持ちを持っているということは間違いがないんですけれど、でもその前にですね、父を御心ならばって、父を御心だったらこれ取り除いてくれませんかというふうに言っているので、確かにこの杯は取り除いてほしいという思いはありますけれど、イエス・キリストの心の中には優先順位があったということが分かります。あなたの御心だったらこれを取り除いてくれませんかということですよね。取り除いていいんだったら、神様なんか取り除いていいとおっしゃるんだったら取り除きますけど、でもあなたがそれせよというんだったら私はそっちを優先したいと思いますと、これもイエス・キリストの本心なわけですよね。皆様もですね、自分自身の生活の中で大事に思っていることからそうではないところまでいろんな心の中で区別があると思います。で、このことのためにはこのことを我慢しますということあるわけじゃないですか、ね、で、これを失うぐらいだったら、一番大切なのを失うぐらいだったらこれを失っていいですという、こういうのもあったりするわけでしょ。だからイエス・キリストの心の中にもですね、優先順位があったということですよね。ですから父の御心がイエス・キリストにとっては一番最優先事項だったということですね。だから御心であったら、その御心にかなうことであったらこれを取り除いていただきますかということですね。我々は祈るときにですね、御心はどうなのかではなくて、私はこう思うというところがどうしても圧倒的に優先されるということがあると思います。またこれは家族関係でも友人関係でも同じですけれど、自分の中ではこれ優先なんです、でそれを成し遂げるためにあなたがちょっと嫌な思いをしても怒ったとしても、それでもこっち優先したいんですみたいな話になると、それは優先すべきことを優先することはできますけれど、その結果はいろいろ難しくなるということですよね。ですからイエス・キリストはどんな時にも父なる神様が優先だったんだなというのは、御心ならばというところですね。そして、彼はイエス・キリストは十字架にかかって救いの技をなすということ、自分が死んで葬られることによって神の救いは完全に現れるということを知ってますから、そうするとイエス・キリストは御心がなるようにという祈りで締めくくるわけですよね。ですからイエス・キリストは自分こう思うんですけどというだけの話じゃなくてですね、祈りの中で、神様の御心がなるためだったら、なるために私はじゃあそれにその杯を飲みますというふうに言うということですね。ですからイエス・キリストは正しいか正しくないかというよりはですね、神様が望んでいることが実現されるということを目的としながら、それが実現されるためであったら、そのための私が必要とされているんでしたらそうしていきますという祈りだったということですね。ですから私たちもですね、どんな場合にも、もし嫌なんだったら御心ならばそれを避けさせてくださいと、ね、これは私の希望です。でもあなたの御心がなるためにそれをする必要があるのでしたら、私はそうさせてくださいというのがイエス・キリストの 祈りのあり方だったということですね。これは私たちにとってとても重要なことをですね、教えてくださってますよね。クリスチャンの生活の中で御言葉は最も大切なものとはいえ、神様との直接の交わりというのは祈りを通して進められるものですから、ですから信仰生活の大半を占める祈りの生活がイエス・キリストによって整えられるということは大切なことであるというふうに言わなければならないでしょう。こういうイエス・キリストのですね、祈りを見ながら私たちはどう祈ってきたのか、今どういうふうに祈っているのか、そしてこれから自分たちが遭遇する状況の中で私たちは御心を祈るのか、御心を聞くのか、そして御心だと分かったときにそれによって何が成し遂げられようとしているのか、それが成し遂げられるために私は召されたんですね、それを実行しますというふうに私たちはしていかなければいけないのだろうというふうに思います。さて、もう今日はメッセージ終わりたいと思いますけれど、このイエス様がですね、この杯を取り除いてくださいと言ったことですけれど、結局イエス・キリストにとってほとんどのことはですね、受け入れることができるけれど、たったこの一つだけはですね、取り除いてもらいたいのが本心ですという、こういうふうにイエス様が言わざるを得なかったのはですね、それは罪人の身代わりとなって十字架にかけられるというのはですね、罪人に与えられるものをイエス様が代わりに引き受けるということなんですよね。結局のところ私たちが罪の代価として支払うことというのはですね、その関係、その交わりから自分がその絆から切られてしまうということになるということですね。とても単純な言い方をしますけれど、もし私たちが罪を犯してそして死後の世界の中で罰を受けるとしたらですね、それは一人になるということです。一人になるって、罪を犯すことによって私たちは一つにつながることができなくなりますから、つながることができないということは関係から離れるということですよね。ですから罪の支払う報酬は死であるという表現がありますけど、それは肉体上のことを言っているわけではないんです。生きるということはつながることであり、死ぬということは関係を失うということなんですよね。ですからイエス・キリストは全ての人々が罪を犯したがゆえに、一人一人が必ず刈り取らなければならない、交わりを失う、ね、交わりの中に一緒に生きるということを失ってしまう、それをイエス・キリストは肩代わりしようとしているんですから、イエス・キリストは神様との関係から離れざるを得ない、人との関係からも離れていく、一人になっていくという、捨てられるということを受け入れようとしていたということですね。ですから十字架にかかった時のイエス・キリストの言葉の中で私が一番心に残る言葉はですね、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという、その言葉ですよね。カタカナでエリエリレマサバクタニというイエス・キリストがご自分の言葉でですね、祈った祈りを聖書は書き記していますけど、父よ、どうして私は捨てられてしまったのでしょうかという、そういうことをですね、イエス様が一番こういう悲しく、孤独なですね、そういう祈り叫びを叫ばれたということが心に留まるわけですね。ですからイエス・キリストは私たちが全て神の国の中で神との交わりも、そして人との交わりも全部を回復して本当に幸せになっていくために、一人一人が犯した罪をイエス・キリストが背負ってくださって、みんなが捨てられないといけなかったところをイエス・キリストが代わりに捨てられてくださった、これがですね、イエス・キリストがどんな苦しみもどんな扱いもそれは耐えられます。でもあなたとの交わりから切り離されること、これだけは 本心を言うのであれば、そこの杯は私から取り除いてほしいものであるとこう言ったということなんですよ。そうであったとしてもイエス・キリストは、それでも私はあなたの御心がなるならば、あなたの御心がなるために私はそれを受け入れますというのがイエス・キリストの答えであったということですね。ではお祈りをしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちが生きている間、あなたとの一つの関係を守るために、どんな誘惑にも勝利することができるものでありたいと願います。そのために私たちが日々にあなたとの交わりを大切にし、あなたとの交わりの中にいつも置かれて生きることができるように導いてください。イエス・キリストがどんな時にもあなたを愛し、あなたとの交わりを中心にして生きられたように、あるいはイエス様があなたのことを父として愛する愛の中にとどまれたように、私たちもそのようにすることができるように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。